今日は詩編の46編というところですね。この歌はですね、歴史的にはマルチン・ルターがこの歌をこの詩を元にして作った賛美が世界的に有名になっておるので、その賛美がすぐに連想されるというところですね。で、これは今日の中に入っていると思いましたが、入ってないようですが、これはですね、この詩をする場合にも必ずこの賛美歌をちょっと知らない方も多いるのでですね、ちょっとこの詩の詩歌ですね、神は我が櫓っていう出だしからですから、詩の詩歌の方で、ちょっと見てみます。どのようにこれが用いられているかということですね。はい、280番ちょうどですね。でこのところを見たらですね、この引用聖句を見たらすぐに分かりますね。右ページの詩編46編の46編全体を取っていると。それがさらに特にまたですね、18編の1から2も取っているということですが、詩編46編を元にして作った。で208番の下を見たらすぐに分かりますね。作詞の方もマルチン・ルーテル、ルーサーというのは英語読みですね、ルーテル、これはドイツ語読みですね本来。で作曲の方もマルティン・ルーテルになってますね。でドイツ語出だしは Ein feste Burg ist unser Gott というとですね。Ein feste Burg、 これはまあヨハネスブルグとかそういうのに残っていますが、砦とか町とかいうことですね。Unser Gott、 私たちの神は、これ当時ですね、 Unser Gott ist Ein feste Burg、 そういうなるところですね。そういうこの出だしから始まっておって、この曲名もアインフェスティブーグと、チューン名ですね、右上の大文字で書いてあるのは、こういうふうにですね、この歌は世界で最も宗教改革以来ずっと今日まで、500年も歌われてきたわけですね。でただこの新聖歌の方の歌詞は分かりにくい、昔これ訳されたものですかね、もうよほど前に訳されたわけなので、例えばですね、神を我が櫓って、これ私はずっと昔40年も前に聞いたときに、櫓っていうイメージと全く合わないわけです。なんでかって、火の見櫓と櫓台ごと、櫓ごたつと、櫓っていうのはほとんどの人はその3つぐらいなんですね。神様はなんで火の見櫓とか櫓台ごと櫓ごたつになる、そういうイメージが結びつかないから説明されないとわからないのに、こういう集会でいくら歌ってもその説明はもちろん一言もないわけですね。ですからこれを今日、こういった歌詞はたくさんあるんですね、賛美歌に。わけがわからんとだって。だからそれではあんまり賛美にならないわけです。必ずこれ賛美は意味がちゃんと分かって、その心を託してこれを歌わないとですね、これは賛美は祈りなわけなので、だからこの訳語は、ある意味では不適切な訳語となっているわけですね。神は我が櫓と言ってイメージがピンと湧くと、現代の人持ってきたってほとんどこの神様というイメージが湧かないわけです。神様は愛だとか正義だとか、何が櫓が正義なのかということで説明がないから分からないんですね。でなんとなくムードで歌っているということです。で、私も徳島教会の人も同じで、キリスト教書とのもう20年以上もやっている教会の、役員をしているような方でも、私はわからん腰いっぱいあるけど、ちょっともう今更聞けないしねとか言ってですね、何十年もクリスチャンで教会の、指導的な立場であれば、もう今更聞けないし、僕自身も全く説明はないと、知らんままで歌ってるんですよとか言って、そういうことはもう至るところであるわけです。ですから、こういうふうな点がですね、それからこの言葉ですね、一節からのことを見ていただいたら、現代の人にこれはすぐに分かるイメージなのかと。例えば、斧が力。こんなことみんな誰も言わんですね。斧が力。あんた斧が力知ってるかなんて言わないですよね、誰も。自分の力です。それから読みの長って、これがすぐに分かる人は現代の人で一体おるのかって。長っていうのも一体何なのかと。 特に歌うときはですね、一生懸命メロディーについていくばかりだから、読みの王様って歌ってるだけで何の意味かさっぱりわからない。読みとかそもそもわからないわけです。それからこの天津狼っていうこういう言い方は戦前の、まあ、天皇制の時によくこういったことを使ったわけですね。天津狼こういう言い方は天津と、だけどもう戦前ではこういう言い方もよく使ったけど、現代では天津狼っていうのは非常にこの使わないわけですね。天の神様っていう天津っていうのは非常に古い言い方ですが、それからよし脅す、これはですね、よし脅してやれと、そういう意味ならわかるけれどもですね、よしがですね、たとえあるいはもしも脅すともいうふうなことはもう全く文語ですから、現代に全く使わないわけですね。我々の話の中でこんなこと使わないですね。あなたがよし日曜日来るともそんなこと言わないわけです。全くそれも違和感を持つ。この4番もそうですね。暗きの力のよし不足と、こういうふうにですね、これは非常に文語としては格調の高い文語であっても現代にはほとんどの人に通じなくなってきているわけです。だから言葉として保存するという意味はもちろんあるんですけれども、何よりもですね、やっぱりなぜこの聖書が翻訳されたか、1年以上翻訳された、自分の言葉で分かるようにしたいからですね。そしてみんなが文語でなければダメだって戦後する言われたけど、みんな口語になって今文語教会で全面的に使っている方は皆無になったわけです。あの時でもですね、そんな口語なんてとてもならまだるっこいっていうことだったんですけども、まあ、こういうふうに言葉って動いていくわけなんですね。そういう意味が分からない。それから、この虎は鳥ねのねといったら何だろうかとかですね、まあ、こういったことも非常に分かりにくいわけです。まあ、そういうことでこれがどのように、だからこういうような点があるからですね、新賛美歌21ではこれを変えたわけですね。ですから、まあ、これはこの前の全校集会でも私はちょっと言ったと思いますけれども、こういう賛美っていうものは大体無教科にと本当に貧困なわけです。これが若い人が通じるか通じないのか、どの歌がどういう時に歌うべきか議論は全くされない。ただ知ってる歌を歌うだけなんです。これはもう向こうからのもう20年ぐらい前の関根正夫さんとちょうどたまたま文化会で一緒になった時に、関根さんもああいう旧約学者で非常に有名な人でも、日本の向こう側のリーダー的存在だった人でも、私らは賛美というのを内村先生以来柳原先生同じ歌ばっかり歌ってるんですと、だからそれしか知らないからなんですと、まあ、それだけなんですね。賛美の意味とか神学的に見た信仰的には何にもないんですよ、聞いて。ただそれしか知らないから歌ってると、まあ、それでは当然賛美の貧困点が起こる。だからどこに行っても昔ながらの賛美歌、その賛美歌の言葉の、まあ、欠点とか問題点とかですね、こういった問題とか天皇制の用がいろいろ入ってとか、これどれぞと、そんな議論は一つもないままなんです。だからそういう点でですね、私たちは賛美でもこの歌はこういうふうに歌うのがいい、この歌はこういうのを歌うのがいいと、そういうことをまあ考えて最善のものをやっぱり選んでいくということが必要なわけですね。でそれが賛美歌に影響を持っている方はですね、どういうふうにだから変えられたかというのをちょっと見ると、ちょっと賛美歌に影響を出してもらったんですね。これちょっと説明だけですからね。ちょっと待って、車の中に置いてあるか。これをちょっと見ていただいて、377と比べてみられたりですね。で、ここで見たらですね、神は我が櫓が砦になって、まあ、砦って言うたらこれはすぐにイメージが湧くというわけですね。悪いものが来てもですね、すぐに見張ってですね、そこ砦になって守ってくれると。櫓と砦がどっち側のイメージなのか、それも砦ですよね。まあ、そういうふうにこの櫓ではですね、今現代人が非常に分からんと。で、我が強き盾、まあ、これはそうですね。あとで、あとこの斧がっていう、さっき言ったように斧が何て言ったら分からないからですね、書いてるわけで、はっきり誰でも悪しき者を愚いたち、そういう読みの差っていうのも誰もわからんからですね。だから悪しき者が立って、よくしまな子を立て持って戦に挑んでくると、まあ、ごく普通の言葉にしてあるというわけですですね。で、後のところも大体そういうことになってるわけです。 だからこの4番のところでもですね、クラッキの力をよしとこういうふうなことをもう書いてるわけですね。力と恵みを我に賜ると、クラッキの力のよしを防ぐとも、このピンとこないでしょ。闇の力が全身を防ぐことがあろうとも神のことは進むのだっていう意味なんですけどね。クラッキの力がたとえ妨げようと思って、だけどちょっと分かりにくいわけです。クラッキの力のよしは防ぐとも言っても分からない。そうだから、この力と恵みを我に賜る主の言葉こそ進みに進むんだと。我が命我が全て虎ば取れと、取りねってさっき言ったねえやうて、何のことが多くの人わからないからですね。で、あとは、まあ、こういう形でですね、現代の誰が聞いてもすぐに分かる言葉に変えたと。それから神道系の用語も撤廃したというところが大きなあれになっているわけですね。ただし321でもいいんではもちろんないわけですね。メロディーはちょっともうオリジナルに近づけたわけなんですが、かえって歌いにくいということはこれもよく私でも感じますが、それから新進化のいいところはメロディーに変化のある美しいメロディーが多いということです。で、分かりやすく、それからこの新進化では短調の曲を入れてないわけです。救われたものは明るい喜びを讃えるということで、だけどやっぱり短調の句も日本では必要なわけなので、で賛美歌の方では短調の句も入っています。その方針、まあ補うようにしてやるわけですね。ですから2つないとこの2種類の方針になると困ると私だったら思いますね。もっと手話ですね、表現が分かりやすいリビングとかプレイズとかですね、友歌もないと手話ではうまく表現できないわけですね。まあ、そういうこともできないっていう、できないのが多いということです。まあ、これは一例です。はい。まあ、こういうふうにですね、こういう、この歌を、行き着いてきた、命をつないできた歌です。まずそれをちょっと前段階としてですね、その元になったのが、この詩編ということで、この詩編は、この、聖書全体の中でもですね、最も力強く神の確信を歌い上げたこの内容の一つだと言われているところですね。で、これは大きく、まあ、3つに大体分かれているわけですね。これも区切ってあります。まず 2,3,C というところですが、まずこのですね、酒どころっていうところが始まってます。神は力あるんだという表現じゃなくて、まず酒どころだと、助けてくださると。ここにもですね、この詩は非常に力強い表現を持った詩だから、ルターのようにですね、場合によって命が奪われるという、ルターを殺してしまえというふうなただ中で、この詩を取り出としてですね、ルターは進んでいったところがあるわけです。それに非常に力強い励ましの歌ではあるんですけど、だけどどんな力強い人でもですね、大事失敗してあるいは間違っている、ルターでもそういう傾向があったわけですね。非常に彼も大きな激しい言葉を言ったり、間違った方向に行かけたりとかですね、ルター自身もあるわけです。で、ここで酒どころなんだっていうこういう方、まず一ついつも私たちはですね、いろんな攻撃を避けるところがいると。これはイエス様が最大の今私たちにとっては酒どころになっているわけですね。いつも力いっぱいなんだなんて、そんなこと誰もできないんですね。いつも言われて叩かれて足を踏み外したりですね、もう本当に悲しくなったり寂しくなったり孤独になって、いろんなことが起こるから、まずこの酒どころだ。酒どころを持たないときにはですね、これは人間っていうのはもうやっていけないわけですよね。酒どころがないから、まあ、人間っていうのは非常に精神的に混乱をきたして、最終的には病気にもなっていくと。まあ、いろんなものが攻撃されて、例えば雨でもどんどん降って酒どころがあったらそれを埋められて大丈夫ですね。酒どころがあったら本当に体温も割れて体力消耗してしまう。それともないですね。霊的な酒どころがなかったら本当に体のエネルギーも消耗してしまうわけです。そういう意味で、神はまず酒どころなんだと。そしてこの砦っていうのもさっきもちょっと分かりにくいと言いましたけど、砦になってくれて見張ってくれるわけですね。そして敵が来ても攻撃して撃退してくれるという意味での砦なわけです。そういうふうなことですね、これはみんな守ってくれると、苦難の時必ずそこにいて助けてくださると、こういう絶大な助け手であるということをこういうふうに言っているわけですよね。で、その助け手であるということとですね、死が山々海の水っていうことが、まあ、こういうことで、出てきておるわけです。これイメージがぐんと変わってますよね。神様は酒どころって言ったらですね、 例えば病気のところでも苦しくてしょうがないと、どっかも休めるところがいるとか、人から悪く言われたとか、あるいは職場で非常に嫌なことがあったら、どっか逃げ込むところから言うっていうのは誰でもそうですね。小さな子供から大人、老人に至るまで誰でも逃げ込む方がいるわけです。でそれとですね、この山々海の水、地上が姿を変えるというのは、もう途端に非常に大きなスケールの言葉になったんですが、これはですね、どこから見てるかというと、この創造ということに視野を置いてるわけです。神様は天地を創造された、その天地を創造されたからこそですね、たとえこの目に見える世界が破局に至ろうともっていうような意味があるんですね。地が姿を変え、山々が潤いてみる、本来は決して動かないような自然すらも大混乱によったり破滅に陥ったり、海の水は本来ですね、もうある程度まで動かないようにされていると創世記で書いてありますが、そういう果てしのない、昔の海の水ってのは果てしの無限だと思われたわけですね。そこも知れない、無限にあると。でそれが湧き返ってくると、この海の水って闇の力のシンボルとして旧約ではしばしば出てくるわけです。だから海の水が湧き返って、その山々が恐れると、こんなことは今の我々には考えられないことですね。この海の水っていうのは非常にこのすごい悪魔的な力を持っているということが旧約聖書では言われておって、それがひとたび起こりだしたらですね、不動のものすらも震えるぐらい巨大な力になるんだと。だからここで言うことはですね、天地創造の神だからこそ、たとえどんなにこの自然界が大きな破局のようなどんなことが起ころうともですね、恐れないと。いかなる時でも私たちはその天地を創造したんだから、天地がどんなにあろうとも私たちはそこに避けることができると。天地創造の神でなかったら、こんな地が姿を変えて山が潤いで海の巨大な闇の力が襲いかかってきたら、もうどうすることもできない。そういうふうにこの詩の非常に大きな視点というのは、まず最初にですね、この天地創造の神だからと、そういうことがこの人のイメージの中に非常に深くあったということなんですね。大体においてこの詩編とかイザヤ書なんかでもしばしばですね、その確信の根拠がこの天地創造の神様というところに、しばしば立ち返っているわけです。こういうの点ですね、これに加えて人間なんてのは本当に酒どころとしてはふさわしくないというのが分かりますよね。酒どころの人は人間だってしょっちゅう変わってグラグラしているわけです。人間そのものがいつも壊れやすい、どんな人でもですね。まあ、そういうことを思ってみたら、もちろんですね、人の助言や励ましや祈り、助けになることがあるんですけど、最終的な助けには決してならないわけですね。その人自身が倒れてしまうわけだから。だから目には見えないけれども、神様こそはたとえこの地が大地震が揺ろうともですね、ここにあるようなものすごい戦争が起ころう、何が起ころうとも、それは全てを作って支えている、いわば神様の手のひらで起こっているようなものだというわけですね。だから神様の家は別の手のひらでしっかり守られておったら何でもないというぐらいに、この信頼の度合いが違うわけですね。この世の世では、軍事力に頼ろうとか、経済力に頼ろうとか、人口が巨大な、そういうふうな、だから子供を産まなければダメだっていうな、まあ、そういうことはしょっちゅう言われている。その軍事力なんて言って、どんなにしたってどないしたってですね、軍事力、別の国の基地でやったら、これ戦争になったらみんな滅んでしまうわけな。軍事力が保障になることはありえないわけですね。経済力にしても、どんなに経済力でも、あっという間に転落するかもわからないし、本当に頼りにならないわけです、このようなものは。ベルリンの壁なんて、サッチャー人が70年は壊すのにかかるだろうとか言っても、まあ、7ヶ月はそれで壊れたとか、どんなベテランの人でも、この世の問題においてはですね、本当に読み取れないくらい大きな変動が、絶えずあるということです。だから、この世のそうしたことを見よったら、何が揺らがないものなのか、全くわからない。これは特に日本人が唯一の神を知らないで、世界では稀に見る、珍しい国ですよね。この前ニュースに書いたように。ということはですね、一旦ことあってもです、本当に頼るものがないわけです。そういうことで、そういう意味で日本は危険だと思うんですね。これからの将来ってますます。 そういう経済的な問題だけいつ もう中国が脅威だとかインドが脅威だとかそんなことばっかり言ってますけど、本当の霊的な面から見たらですね、いわゆるこの霊的なパンの基金、紙の言葉の基金ということがこれから日本にますます起こってくるだろうということですね。これはこの不動の存在を知らないと、全世界を創造した神様を知らないと当然これが起こるというわけです。で、それがまず第一にですね、この不動の確信は天地創造の神だからこそどんなことが起こっても大丈夫だという。それから次567です。これは第2段目ですね。だ今度はですね、それと非常に対照的ですね。3、4と比べたら5節なんて、5節、6節、すごく対照的なわけです。今度は川のイメージが出てきたわけですね。ここでですね、この新教大学だけが、この川という普通の言葉でね、大河と訳しているんですね。これはナハールということで、ヘブライ語のごく普通の言葉です。タイガと訳しているようなのはどこにもないです。日本語訳の何種類も4種類5種類全部知られましたけど、一般の英語訳で見たらすぐに分かるとですね、これは普通のリバーですね。で、どういう観点でこの新教大学の訳者がタイガと訳したか、まあ、これは強い流れというのを強調したいから、その主観的な訳ですね。非常にこれはもう英語訳でも何でも見ていただいたらすぐに分かります。その川なんですよ。もう5個数のリバー、川というナハールというヘブライ語ですね。でもちろんこの川は大きな川、ユーフラテス川にも使うんです。普通の川から大きな、まあ、そういう川一般ですけどね。でそれがなんでですね、神の都といったエルサレムなんですね。本来エルサレムは前にここで写真を見せたかどうか覚えてませんが、エルサレムって行った人はもう本当に予想と全く違うっても分かるはずです。普通は東京でもワシントンでもですね、どこを見たって、都会地平地にあるわけですね、大都市。ところがエルサレムは山のてっぺんにあるわけです。視界のほとりからずーっと木一本生えてないとか、ずーっと言ってですね、その土地に山木一本生えてないようなことを想像ができるだろうかというわけです。エルサレムの写真そのものはお料理に写真出たり、テレビに出たりするけど、いつもこの途中は全く出てこないわけです。それは信じがたい人多いから、私も集会ではちょっと見せてきたんですけども、私も実際にそこを通ってですね、あんなところにエルサレムがあると本当に驚いたですね。とにかく木一本ないところ、ずっと砂漠同然のところ、その山の800メートルぐらいの山のてっぺんの町がエルサレムなんですよ。だからそれを知ってたら川が流れるなんてそんなイメージはまるでないわけです。どうしてこういうところに出てくるんだろうか。だからそういう地理的なことを知らないと、この聖句っていうのも当然ですね、非常にこれは思いがけない表現してるってことはわからないんですね。だから聖書地理っていうのも当然必要になるから、まあそういった知識も助けになるということがあります。詩篇がわかりにくいっていうのは一つは言葉の訳の問題があるけれども、まあ、一つは3000年も2500年も前だし、表現もよくわかりにくいということがあるんですね。これはどういうことかといえば、実際の現実には川は流れてないわけですよ。ガリラの方の方とかいっぱい引いてきてるわけです。で上の方に掘れでもですね、わずかな水の流れが、不思議なことですけども、シラムが流れてわずかな流れがあるんですね。そんなところに、ここではですね、何が言おうとしているかというと、現実のその非常に大きな大混乱の中で、ここはエルサレムって不思議とですね、守られてきたという気持ちがあるんですね。それからもう一つは、このエルサレムもバビロンとかに攻撃されて焼かれたわけなんですけども、それでもなおなんでこんなこと書いたのかと、揺らがないと。だからここにはですね、分かるのは、この人は現実のエルサレムを思いながら、そこにですね、目に見えない神の都を想定していると、浮かんできているということなんです。その神の目に見えない本当の都こそはですね、絶えず水が流れていると。だからその都は揺らがない、そういうふうにですね、大体詩篇はしばしばこの予言ということ、はるか後の頃に起こることを今までに何度も言ったんですけど、詩篇というのは非常にこのはるか起こる、先に起こることを驚くほど予言しているところがたくさんあって、エリエリラマサバクタニっていうあの詩もそうですね。 服をくじで分けるとかですね、お前が神の子なら救ってみようと、そんなことまでいわばそのまま実現していったということがあります。エリエリラマサバクナイという叫びもそのままで、この最終的な状況においてはですね、あるいは霊的に示された神の都というのは絶えず流れているんだと、神は流れていると。でこれは私たちもですね、その霊的な神の都を心の中に魂が持ったらですね、確かに川が流れ出すと。で単に揺らがない固い状態だけでないんですね。この不動の状態は同時に潤されているっていう、潤い豊かに称えているっていうのがここでまあ一つ言おうとしているわけです。例えば理論的に武装してですね、非常に何でも反論できると強固だと。でも心の中にまるで潤いがないということがあるわけですね。これは特に社会問題とかそういう問題だったり、いくらでも議論の知識もものすごいしてですね、いろんなことをはっきり評論もできると。ところが心に水が流れてないと。そんなことはしばしばあるわけです。あるいは自然科学の学問の話されていくらでも研究できるけど、不思議と心に水が流れていないと。こういうようなことも本当に至るところであることですね。これがそこで、ここではですね、そういう水の流れっていうものがこの第二欄にあるわけです。で、神様の命の水で潤されていると。で、このことが実際ですね、これもまた予言になって、新約聖書の中で非常によく知られたところになって実現したわけですね。この神の都は揺らがないのはその水が流れているからなんだというわけですね。実際魂の中にこういう神様の命の水が流れとって、それは揺らがないわけです。乾いている人ほどもう絶えず揺らいでるから、次にこれ飛びついたり、次にこれ飛びついたり、次に飛びついたりとか、まあ、そういうことがあるんですよね。揺らいでる人は、乾いていると。水が流れてないと。音楽っても一つはですね、そういう霊的な水を流すために一つは音楽っていうものを神様が作られていると思うんですね。だから聴覚者、障害者は生まれつきの老者は非常にガサツになるってもう本当にやむを得ないと。だからこそ全国の老学校が手話を厳禁にしていく中で、ただ一つ手話を守ったのが大阪府立の老学校の校長だった高橋清というクリスチャンの先生だった。手話の表現によって、美しい柔らかな表現によって音楽の世界がですね、要はこの水を流す、それができないんだから、少しでも目で見える手話によってそれをここに流そうという、そういう観点から手話をあくまで守ったわけですね。で、これはヨハネの福音書になってですね、本来誰でもが経験できるものに変わっていったということです。これはもう今までにもいろんなところで何度も何度も取り扱われて引用されてきたところだから分かると思いますが、ヨハネ福音書ですね。これは覚えやすいから覚えていただいたらと思います。ヨハネ福音書のこの大事なところ7章のどこかというと、3も完全数で7も完全数ですよね。7章の7は完全数で、3と7、37節です。だからこの大事なよく引用する箇所ですが、ヨハネ福音書の7の37、7と3と7で、ページもこの信教では170で7がついてるから、7が3つついてるんですね。時々集会でもそういうふうに言って覚えてもらったりするんですね。何か手がかりがないと覚えないということですから、祭りが盛大に行われる、最も盛大に行われる終わりの日、乾いている人は飲めと。私を信じる者、ここでも信仰条件を信じるだけということになってますよね。よく信じるだけで救われていますけど、そんな水が流れるのに、いろんな準備やら、苦行、修行やらですね、いろんな議論やら、知識やら、そんなもの全然必要じゃないわけです。ただ、心からイエス様を神のことを信じて、復活を信じて、十字架を信じただけで、生きた水が流れるんだと。で、これがまた聖霊であるというんだけど、これが今日のところはですね、一人一人にいわば成就、実現していったということなんです。川とその流れは神の都に喜び与える。 神の都、神は住んでる、私たちも本来イエス様、神様が住んでくださるの神殿になると言われているわけですよね。私たちの本当の喜びと潤いを与えるというようにですね、この新約、旧約聖書はこういった状況を、まあ、予言しているということを指し示しているということが言えます。で、このエルサレムというのがですね、ずっと不思議と残ってきた、もう完全に廃墟となっているような古代国もたくさんあるのか、でそのこともこの人は知ってたわけですね。だからこれは目に見えない流れがいつも流れてるんだと、川の、それで不思議と守られてるんだと、まあ、この何千年も前からエルサレムって非常に重要な都市で現在でもあり続けてるんですね。いろんなで目に見える都市ではなくて、本当は一人一人の魂の中に、あるいはこういう集まりの中に、この本来の神の都はあるというように、まあ、新約になってからは霊的に変わっていったわけですね。でここもこういった集まりもですね、水が流れるということなんですね。水が流れたら我々一人一人もどっか満たされる、潤される。だけど例えば議論の応酬になったらですね、水が流れるところから枯渇してですね、なんかそこはもう火花が散ってしまうわけです。誰も満たされないと。で議論に負けた人は嫌な思いをすると、議論の勝った人はこれ見ろ、私の方が正しいなと、そういうふうななんか良くないことが起こるんですね。だからこういった集まりの礼拝っていうのは、そういう意味でこの水の流れを飲むと、イエス様が言うたように、私を信じる者は私から命の水を飲んだらいいと。それ飲んでですね、それから各地の場に行って、そしてまた提供すると。それにはいろんなのところがあるから、まず私たちとしてはこういうふうに潤されない限りはですね、これいけないわけです。でこの前の人口集会もそういう点ですね、1日目ではその潤される分がない、みんな社会的な議論ばかりで、それをいくら聞いても潤いで起こらないんですね。むしろ詳しく聞けば聞くと、何やこの世の中は大変な難しいところやと、知れば知るほど問題点が分かってくるんですね。文化にしても教育にしても医療にしても家問題にしても、上貧困病気体制金叩いた、もうほら知れば知るほども産んだりするはずです。だからそこからはですね、水は流れないわけですね。それをのたくさんものを知っている人は何かというそういうことを言ってですね、いつの間にか福音が流れないということが起こるんですね。そのことを私たちはいつも注意しとかないとですね、流れが流れなくなるということです。でまあ、こういうこの2番目の、だからそういうことでですね、この7節でありますが、そういうふうにエルサレム、神の都にはですね、不思議と実際にも水が流れたと、守られてきた。だから全ての民が騒いで国を揺らいでるのに、エルサレムはイスラエルの民のおるところは不思議と守られてきたと。そういう意味でこの567はですね、歴史、長い歴史をもここで包み込んでいってるということなんですね。最初のところが天地創造という視点の中で不動の神というのを言って、ここのところはもう歴史の中でですね、不動の地位をエルサレムが与えられてきたんだと、そういう大きな視野からここも言ってるということです。ひとたび神が声を出されたら地が溶け去る、地上世界のいろんな敵対するもそういうものがみんな力なくしていくということなんですね。で実際にこれはそういうことがあって、いろいろペリシテ人が攻めてきてもですね、ですね、打ち勝っていったわけです。それは神の言葉を携えてですね、行ったと。モーセにしても最初ですね、アブラハムに行っても行く先だけでいっぱい敵もおったはずなんだけども、不思議とですね、神の言葉、神の声に促されて行ったら、実はこういう地が溶け去る、敵対する者たちもこの息を弱めていったというわけなんですね。はい、まあ、そういうことでこの567はこの背後のですね、この歴史の中でずっと流れてきた神の大いなる力、それがさらに新約聖書の預言にもなっているということであるわけです。あ、ちょっとマイクが入ってない、マイクは入ってないですね、マイク聞こえてますか、そのように聞いて、あ、これで生きて、はい、はい、それでですね、最後の9節、まあ、大きめに言ってますからね、9節からのところを見たら分かりますように、これは死後成し遂げられること で、死の果てまでっていうのは、これは終末的なこと、歴史の終末ですね。そういうことをはるかに展望してるっていうことなんです。現実はこの戦争が起こっていろんなことを向こうに鬱陶しいことがもう知れば知るほどどの分野に行ってもですね、問題いくらでもあるわけですね、知れば知ると。だけどそういった全てをですね、神様が全部圧倒していろんな問題を成し遂げられていくんだと。この地のさまざまな問題や悪の力を圧倒して神様はご計画を成し遂げられるんだと。で、それが地の果てまであらゆる戦いを立ち、弓を砕きですね、あらゆる武力を廃止するという、こういったのが、まあ、前からイザヤ書にありますが、憲法第9条の一番の源泉になってきたんですね。でこんなことを聖書を知らない人はもう全くわからないから、パリの不戦条約あたりがその元ではないかなんだって、そんなもとはるかに古いわけですね。こういうふうに非常にこの展望、未来を展望するということもですね、こういうふうにこの詩を言った人はですね、非常にしっかりした罪を与えられているということです。現代の社会評論がテレビに出るってみんな目先ばっかりしか知らない、神様のご計画に知らない人ですからね。みんなそのコメンテーターの有名な人もそれなりの良識があるからって採用もされるんですけど もうみんな目先のことだから、次のことがまた次のことをコメンテーターするばっかりで、将来どうなっていくのかと、人間の精神や心、希望、絶望、希望あるのかと、100年先どうなのかということは誰も言えない。100年先どころか来年のことしか言えないですね。ところが聖書はですね、いかに経済変動が起ころうが、戦争が起ころうが、どんなことが起ころうがですね、不滅のことを言っているわけですね、ここのこと。神様は必ずそのあらゆる悪の力を圧倒して、最終的に打ち立てられたと。これまさに信仰ですね。でこういうことを信じられるっていうことも、また神様の、まあ、導きがないと、恵みがないと信じられない。で信じようとすればですね、だんだんと神様は信じられるようにしてくださるのであって、こんなこと信じられるのか、こんな信じない代わりに悪がのさばって勝つんだということを信じるのかって、そちらは信じたいというんだと、それは信じるのはしょうがないですよね。だんだん悪がのさばってみんなこの滅んでいく、こちらを信じて何ほどの力なのかということです。どっちも信じなきゃわからないです。だから私たちはですね、そんな悪がのさばってみんな自分の口にしてしまうんだ、滅んでしまうんだ、こんなことを全く前から無意味な信仰ですね。そんなことなくて、この世の非常に輝かしいもの、しかもこれは3000年も伝わっていて、そういうことを信じたらですね、不思議とまた見えてくるわけです。信仰によって開かれるですね、扉が。信じないものは開かれないというところがあります。これは人間同士の身近なことでも、例えば、まあ、親子夫婦がこの、あの人初めて嘘を言ったんだと思ってですね、初めから疑ってかかって、何か言うことしてもこの人何かしたことあるんだ、そんな気持ちでしたらですね、うまくいくはずがないわね。だからちょっと前人があっても、まずこの人は良い気もしてくれとんだと信じて感謝しそうだったら、これはすごい強くなると。悪口を言ったと、この人はもっともっと悪いことを思ってるのかもしれない。恨んだら余計に悪くなる。だから悪口を言ったけど、この別の心がちょっと言っただけなんだと、本当はもっといい人だと思って話しとったらだんだん良くなってくる。さっきこの前で阪神エクレッシュで徳島の森本さんという人が道路の人から言われたんだけど、あなたは悪いこと言われてもあんまり根に持たんしてない、あとあんまり気にかけてないね、それがいいとこやって言われたっていうけどですね、それは神様を信じとったらあんまり根に持たないわけですね。あれは言うたけれども、まあもっといいとこあるだろう、神様は導いてくれるだろうと、だけどもっと悪い点がある、あなたは私はこういうふうに考えても、かけてもこんなこと考えてるんだなって言ったら、それもキリがないですね。悪の力にいよいよとらわれるということです。まあそういうことでですね、やっぱり信仰によって良きものが開かれていくわけだから、こうした聖書は読んで非常にこの、まあ、広範でしかも深くて遠大なこの内容を提示しているわけですよね。だからそれを本当に心が信じれば、私たちもその無限に広大な中へとだんだんと招きを知られているということです。で地の果てまで戦いを立ち弓を砕き、これは必ず成就、いつの時かわからない、新約聖書ではキリストの再臨の時という表現にとっているわけですね。新しい天と地が起こっている。この11節ですが、 この最後のところがですね、これまたこの新兄弟役、この役だけがこういう役に来てるんですね。この詩編、私はもうこの20年近くずっと複数の家庭集会で絶えずやってるわけなので、詩編というのは非常に褒美では馴染みを持ってきたんですね。詩編に全く1週間に1回も接しないとほとんどもう全然ないぐらいです、この単に自分が読むんだったら読みしますが、一人、ただ一人でも二人でもおったらですね、よっぽど時間かけて祈って思わないといけないんですね。学校でもそうです。プラトンとかヒレテで読もうと思ったらですね、たとえ一人や二人の生徒でもよっぽど一人で読むとは全然違うエネルギーがいるし、また自分学べるんですよね。それも深く私は分かってた、それでも私はプラトンのその有名なもみんな生徒たちを一緒にやって本当によく分かってたんですけどね。それで、このところは他の役をちょっと参照してもらったら分かります。新海役、久保さん持ってる新海役を見てもらって、この役、他の講義を持ってきたんですが、ちょっとどっかに挟んだのがですね、急いでそっちにいるやったら、どっか隠れたんです。ちょっとこれでいいかと思います。少し、それで新海役で。
いや、何節
です。この節番号も一節ずれてると思うんですけど、ね、最後のところ。
はい、
11か、はい、10かですね、
はいはい、万軍の主は我らと共には、
その人手前です、
あ、すみません、やめよ、私こそ神であることを知れ、私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる、
はい、これはちょっとやめよになってるんですけど、本来これはですね、沈めるということなんです。やめよではちょっと分かりませんよね。だから沈まって知れ、ATD ではそういう訳なんですね。で、責任訳も心を沈めて知れということです。力を自分でやるんだ、自分でやるんだ、そういう力を捨てて、それは沈まれという意味につながるからなんですけど、力を捨てるだけで沈まるっていう側面がないわけですね。で、本来はそういう意味合いで言ってるわけです。沈まって知れと、心を沈めて知れ、これも責任訳。 ATD ではATD はアルテテスタメントドイツって1900世紀ドイツ集会のドイツの集会ですけど、静まって知れ、私は神だと、これは確かに静まらないと、今言ったように目先の問題ばっかりが、経済や軍事が神みたいに巨大なものに見えてくるわけですよね。静まったらそんなものみんな壊れていくんだと。そういうものでは愛ということを全く打ち立てられないですね。武力をどんなにしたところで、お金を1億積んでも純粋な愛を一かけらも買うことはできないわけです。逆にお金一銭もなくても本当の愛を持つことはできる。そういうふうにですね、この日本がもう本当に日夜の株の動向とか企業もそれも重大事ということで、もう絶えず最大時間のように取り上げますけど、愛とか夢がただの一歩も近づけないですよ。株円がどうなろうと、いや、輸出に関してはすごく企業に関してはすごい打撃を受ける。これはもう当然分かることですけどね、円が上がりそうです。そういうんで、心を静まって、自分の持つ力、そういったものでなくてですね、静まったら本当に神様が分かると。本当にあがうべきは神様だと分かるということ。で、神様が天地創造も支配して、歴史も支配、終末も支配なさっていると。で、その中に私たちの身を置いてですね、例えば私たちが死ぬことがあろうと、病気であろう、事故であろうが、何でしあってもですね、その大きな流れの中に、いわば命の水の流れ、命の流れに組み入れていただけるということですね。で、最後にこのことが、この折り返し、8節と12節が、これも一つの、これは歌としても歌われていったわけですね。今の現代の人もこういったことを真似して折り返しをしているわけですね。折り返し。万軍の主は我々らと共にいると。この我々とどんなことがあってもという意味が前後関係ありますね。天地が変動しようと思っている、ヤコブの神、ヤコブが信じてきた、あるいはイスラエル民族が信じてきた神こそは我々の砦の塔なんだと、どんなものが攻めてきても守ってくださるという意味ですね。で、この私たちと共にいるっていうのがヒブライ語でインマヌーエールというんですね。インが共に、ヌーが我々、エールが神、神は我々と共にいますと。で、この点でも、新約聖書のキリストの名を、なっての本質ですから、キリストの名は、この方はインマヌエルと呼ばれると、神が我々と共にいます、イエスが来たことによって本当に生きる神が我々と共にいてくださるようになるということ、 ことによるんですけども、まあ、こういうことも有名なキリストのイエスの名前エマニュエルと呼ばれるということに、まあ、ここからずっとつながっているんですね。はい、まあ、そういうことで、この詩の3つの大きな組み立てということで、私たちもこういう聖書になければ、聖書に接しなければ、この大きなスケールのことに触れられないんです。この世のどんな思想かといってもですね、みんな本当にこういう視点から見たら小さな小さなものだということがよくわかるわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。